今回の応募作品を通して東紀宏和さんのご感想をお願いします。
あ、はい、まずあのタイトルが重いこと軽いことということだったんですけども、はい、あのコンペ今回初めてまあ参加させてもらって、あのなんかコンペのあり方も軽くなったなっていうのが第一印象だったんですけど、
はい、
あのまあ、一昔前ならあの、まあ、コンペって、まあ、一大イベントで、
はい、
あのまあ、出す方もあの、まあ、最後の一筆っていうよりもあの最後の最後まで手を入れて、
うん、
夜中12時近くにギリギリに郵便局まで走っていくっていうのが、
はい、
まあ、恒例行事だったような気がして、
はい、
でまあ、審査する方もあの今回400点の応募があったんですけども、
はい、
これ A2 のパネルで並べると多分あの体育館いっぱい、あの大会議室いっぱいに並ぶ感じで、
うん、
まあ、その並んだ空間に、まあ、審査する方も圧倒されて、
うん、
まあ、審査の重みっていうのをまあ感じるかなという、まあ、気がするんですけど、
はい、
まあ、今回あの応募するのもあのウェブで、まあ、ボタンで、でまあ、審査する方もあの、まあ、データいただいて、
はい、
でまあ、それ、まあ、まあ、それいつでもどこでも見れるということで、まあ、電車の中とか、まあ、お風呂に入りながらないですけど、あの寝転がりながらとか、はい、酒飲みながらとか、まあ、あの審査するということで、
はい、
まあ、軽くなったなって感じがして、でもそこはあの 悪い意味で言ってるわけじゃないんですけどね、
はい、
あのやっぱ昔だとなかなかもうコント応募するって言ってもあのそのハードルを感じて、まあ、やめようとする学生もいたと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう意味じゃあの、まあ、気軽にっていうんですかね、
はい、
あのみんな参加できるようになったっていうことは、まあ、すごいいいことだなという、まあ、気がして、まあ、ただ一方でやっぱりあの臨場感っていうんですかね、
うん、
迫力は、まあ、ちょっと感じないのかなということで、うん、まあ、これも時代かなっていうふうに思いながら審査させていただきました。
はい、
はい、でそれで、
はい、
その応募作品なんですけども、
はい、
重い軽いって、まあ、いろんな捉え方があるんですけど、やっぱりあのなんですか、重量が重い軽いとか、
うん、
要はその、まあ、柔らかい硬いとかですね、まあ、それあの物質的なものとしてあの重い軽いを捉えた人が、まあ、結構多かったかなという、まあ、気がします。
はい、
でまあ、その他あの、まあ、街の在り方とか、まあ、住まいの在り方とか、まあ、そういう空間として、重い軽いを捉えている人も、まあ、結構いたと思うんですけども、
はい、
まあ、ただその、なんていうかな、表現がですね、
うん、
表現があの例えば厚い壁と薄い壁とかですね、あのガラスを使って、まあ、素材、
はい、
ひらひら布とかですね、そういう物質に頼っているって表現というか解釈しようとしている作品が多かったような気がして、
そうそうそう、
なんかまあもう一歩何かこう踏み込んでもらえたらよかったかなという、
はい、
まあ、気がしました。
はい、
でまあ、その一方であの思いっていうのを、
うん、
あの記憶とかですね、
うんうん、
歴史とかあのまあ、そういうものとして捉えている、まあ、作品もまあいくつか見られまして、
はい、
まあ、特に最近あの、まあ、建築っていうのは、まあ、人と人の関係で、まあ、出来事を作っていくものだというふうにまあつくづく思いますから、
はい、
まあ、そういう意味であの歴史とか記憶っていうのは、まあ、あの人が歩んできた道っていうか、まあ、生きてきた証みたいなもので、
うん、
まあ、そういうのはあの、まあ、正面に捉えてで、まあ、これからをどう考えるかと、そういうふうなことを、まあ、考えている作品も、まあ、いくつかあって、でまあ、個人的にあのそういう作品に、まあ、すごくあの興味を持ちました。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。それでは各賞の発表ですね。
はい、
はい、あの金賞からではお願いします。
はい、金賞はですね、136番、
はい、
領域の重さ、心の軽さという作品を選びました。
はい、 はい、それではこの作品のコメントお願いします。
あ、はいはい、あ、これはですね、釜山の、アヤリア地区っていう、いわゆる占領地ですね。でそこを、テーマにしてるんですけども、この場所っていうのは日本、もともとは古くは日本で、それからアメリカに占領され続けた、
はい、
重い歴史を引きずった場所で、
うん、
町の中に鉄条網の塀で囲まれた地域があるっていう、市民には近くてすごい遠い場所だったと思うんですけども、はい、でその地域が最近返還されて、
うんうん、
塀が取っ払われて都市公園として整備されると、で、そういう計画があるようなんですけども、うん、この案はそういう新しい公園にするんじゃなくて、その場所は場所として残しながら、でそれを市民が気軽に訪れる場所に再生しようということで、負の遺産というんですかね、そういう重いものを取っ払ってしまうのではなくて、それはそれとして受け入れながら、
うん、
それを未来に向かう、軽いものっていうんですかね、
はい、
明るいものに転換しようとしているという、うん、そういう考え方にすごく惹かれました。
はい、はいはい、それでは続いて銀賞ですね。
はい、
はい、
銀賞が、14番、
はい、014、はい、
記憶と共存する集落、
はい、
選ばせてもらいました。
はい、
でこれは奈良県の、集中豪雨で流された集落を、取り上げているんですけども、重いものとしては災害の記憶であったり、その防災のために地域に立ちはだかる巨大な砂防ダムというものが重いものとして捉え、います。
うん、
それで東北の被災地でも今防潮堤というのが大きな問題になっているんですけども、うんうん、こういう人のスケールをはるかに超えて立ちはだかるような、
うん、
巨大な土木構造物で、それをどう受け入れて町づくりをしていくかというのが大きな課題になっていると思うんですけども、
はい、
こういうですね、なんていうかな、無機質で、そういう重たいものを、
うん、
その中に人の暮らしとか街を入れ込んで、人と自然と構造物の共存を図っている、そういうところに共感が持てました。
うんうん、
はい、ただこの、砂防ダムのところに街を作っているわけで、想定外の土砂が来たらどうするんだとかですね、
うん、
いろんな問題があるんですけども、うんうん、そういう思いを評価して、これを選ばせてもらいました。
はい、
はい
はい、それでは続いて銅賞ですね。
はい、
はい、
銅賞は251番、
はい、251、はい、
ワープロジェクト、
はい、
移動式屋台と手紙がつなぐ都市の未来、
はい、
でこれはドイツの、ライプチヒ地方という、もともと工業で栄えた地域が衰退して、
うん、
少し荒れている町、その町の再生のための、プロジェクト、ですけれども、やってること自体はリヤカーを引いて花の種を配るっていう、すごい小さな活動ですけども、
はい、うん、
それを通じて人々がその町に関わる、きっかけっていうのを作っている、プロジェクトで、で、特に私も東北の被災地でいろいろ活動をしたりしてですね、うん、感じるのが、はい、町が生き生きするには、そこに住んでいる人たちが自分の町を愛すること、
うん、
それが一番だなという気がしてまして、
はい、
からこういう再開発というと、どうしても都市計画的に再開発というのが、多いんですけども、
うん、
そういう都市計画的な再開発、まあ、もちろん大事かもしれないんですけど、それよりも、うん、こういうふうにあの人と人の、まあ、一つ一つの、まあ、絆っていうのがまあつながって、でも町が元気になっていくと、そういう活動が大事だなっていうのを、まあ、最近つくづく感じています、
うん、
それで、まあ、実際、まあ、この方々どういう方か存じ上げないんですけど、うん、まあ、実際にまあ活動をされているわけで、
はい、
まあ、ぜひこういう活動を、まあ、続けていってほしいなと、
うん、
あの続けることが大事だと思いますので、
はい、
ぜひ続けていってほしいなという思いで、同賞に選ばせていただきました。
はい、はい、それでは続いて佳作ですね。
はい、
はい、
佳作は2点、選んだ。
はい、
一つ目は、191番、
はい、
マイオディル形式立ち上がる形式、
はい、191、はい、
はい、海抜ゼロメートル地帯における住宅のあり方という作品 でこれは、まあ、あの和住という、まあ、あの常に水害とともに出してきた、うん、まあ、あの人々の町へである、水屋と母屋の関係という、で、まあ、それによってできた町と、まあ、人の暮らしというのを、まあ、あの現代に解釈しようとしたもの、うん、で、まあ、その、災害を受けながら生きるための知恵から生まれたあのコミュニティというのを、発展させていこうと、
うん、
そういう考えもすごいいいなと思って、
うん、
ただまあちょっと残念だったのは、あの、まあ、その、水屋と母屋の関係っていうのはあの、まあ、ピロティとして、
うん、
提案されてるんですけども、まあ、そのピロティの下によってできる、まあ、あの場所ですね。でそこがあの、まあ、なんというかプライベートとパブリックの間の暮らしを街に開くっていう、まあ、新しいコミュニティを創造させるような中、新しい、まあ、生活の共同体の在り方っていうのを、まあ、すごく、感じるんですけども、うん、
はい、
まあ、提案としてはあの、余白としてですね、
うん、
捉えて、まあ、多様な生活に対応する余白っていうだけで、
うん、
余白というところにとどまっていたのが、まあ、ちょっとまだ残念な気がして、
なるほど、
ということで、はい、あの佳作、
あ、この余白の部分ですね、
はい、さまざまなこう誘発する装置というのはいいんですけど、
はい、
それだけではなかなか、
うんうんうん、
提案にはなってないよ、うんうん、
はい、
もし今からだなという感じがして、
はい、
佳作に提案しました、
はい、
あ、でもう一つ、
はい、
はですね、144番、
はい、
谷集落あるいは記念碑という、
うん、
作品 でこれはあのダムで水没する集落をテーマにしていまして、そのまあ記憶を、まあ、いかに残して、まあ、次世代に伝えようかと、で、まあ、谷への記念碑だけではなくて、あの、まあ、そこの生活が何か未来につながるような、
うん、
人が感化されるようなものを作ろうという、そういうあの単に過去の遺産じゃなくて、あの未来につなぐものとして残したいという、
うん、
その意図がいいなと思って選んだんですが、
はい、
ただこれもあの、まあ、意図を提案しているものがあの新しい、まあ、構築物を作ってて、
うんうん、
ちょっとあのパビリオン的な感じもして、
うん、はい、
少しこう、うん、提案に深みがあればなということで、うん、カスタムとさせていただきました。
はい、
はい、ということで、まあ、以上5点だったんですけども、
はい、
まあ、まあ、自分の作品もあの、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、あの、まあ、記憶とか、まあ、歴史とか、
うん、
災害とか、そういう重いものをあの一瞬あの全部捨て去るのではなくて、
うん、
それをそれとして受け入れながら、 それは軽いものにっていうんですかね、まあ、軽いっていうのは自由な未来ということだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうものを目指していこうという、変換していこうというような試みがある作品を選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に今回のテーマの軽いこと重いことについて、トーキさんが普段どういうふうにお考えか教えていただけますか。
あ、はい、私は構造ですから、
はい、
常に軽さを追求しているところは、あると自分で思います、
うんうん、
やっぱこの人もそうだし建物も、常に重力というのを背負いながら生きているわけで、
はい、
重力から解放されるというのは、軽いというのはやっぱ自由な話で、自由でのびのびした空間というものを目指しているところがあるので、やっぱり常に軽さというのは、追求しているかなという気はします。
はい、うん、
であと重い軽いということで言えば、単に重量だけじゃなくて、空間の重みっていうんですかね、そういうのを大事にしているまして、
はい、
例えば同じインテリアでも写真で撮ると同じかもしれないけども、やっぱりハリボテと本物っていうのは、やっぱそこにその場所に佇んだ時のその空気の重みっていうのが違うと思うんですね。物質で作るわけですけど、空気を作るということですから、はい、そういうことの空気の感じですかね、空気感というのが、大事にして自分が設計しているんじゃないかなと、そんなふうに思います。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
はい。